こんばんは。11月13日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。イエイ。この番組は毎週火曜日11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当てて掘り下げていく情報バラエティです。というわけで第2週パーソナリティを担当します。自転車大好き、食べるの大好き、俳優のえのきなつみです。よろしくお願いします。はい、皆さんどうお過ごしでしょうか。私先月健康診断に行ってまいりまして、その健康診断の結果が返ってきまして、診断結果がなんとですね、E 判定だったんですよ。E 判定。要精密検査1ヶ月以内受診っていうのが E 判定なんですけども、引っかかった内容が、空腹時の血糖値の高すぎと、白血球と血小板の量がやたら多いっていう。ちょっと調べてみたら、糖尿病の予備軍みたいな。ちょっとね、糖質を控えたいなと思います。はい。話変わりまして、今週のスポットライトでは、羊毛フェルトについて迫っていきたいと思います。後半では、週担当のパーソナリティによる個性豊かなオリジナルコーナーがございます。第2週の今夜は、夏美の絵本劇場です。当劇場の支配人の夏美がおすすめしたい絵本を紹介、朗読します。また、リクエストやおすすめの音楽もご用意しておりますので、最後までお楽しみください。では、今週も行きましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組は、ウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、今週のスポットライトは手芸シリーズ第2弾羊毛フェルトをご紹介したいと思います。はい、手芸シリーズやってきました。はい、じゃあ羊毛フェルトについてご紹介していきたいと思います。羊毛フェルトとは、羊毛を特殊な針ニードルという道具で繊維をサクサク刺して絡めて好きなような形に作ることができる手芸です。別名ニードルフェルトとも言われています。様々な色の羊毛を自由に組み合わせて、主に動物や植物などのマスコットやブローチを作ることができます。はい。私も2年ぐらい前からちょっとずつやり始めているんですけども、その話については後半にちょっと思い出と一緒に語っていきたいなと思います。はい。その羊毛フェルトなんですけども、その羊毛といっても、天然の羊毛だと、その、色や質とか全然違ってくるそうでして、なんか天然の羊毛って専門店に行かないと買えないらしくて、私もあまりお目にかかったことがないんですけども、基本的に今ですと100均とかにも売ってるんですけど、化学繊維のフェルトができておりまして、その化学繊維のフェルトが手芸に特化しているため、発色が良く、天然の羊毛よりも絡まりやすいため、作業時間が短縮できるということで、私も今まで多分、ちょっと調べてみたんですけども、家にあったのを、見たら化学繊維って書いてあったので、あ、そうなんだと思って。むしろ天然の羊毛って、サクサク刺していく手芸なんですけども、どれだけ刺しても絡まないのかなって、基本はもう本当に、もう、ぐっさぐっさぐっさぐっさぐっさ刺していくと、ふわふわの羊毛が、どんどんちっちゃくなってまとまっていくんですけども、それをね、ちょっとね、今度、もしね、何か作ろうかなっていう時には、ちょっと専門店に行って、羊毛の、 フェルトを買ってみたいなと思います。はい。さらにですね、これも調べたら出てきたんですけども、羊毛フェルトの資格っていうのものがありまして、なんか2種類あったんですよ。一つが、ニードルフェルトデザインマスター。二つ目が、羊毛フェルトアドバイザーっていうものがありまして、一つ目の、ニードルフェルトデザインマスターっていうマスターがちょっとね、めっちゃかっこいいんですけども、これが、羊毛フェルトの基礎知識と技術が一定以上あったら取れる資格だそうなので、私も機会があったらね、取ってみたいなと思います。この、次、先ほど言ってた、羊毛フェルトアドバイザーっていうものが、その、基礎知識と技術が一定以上あって、さらに、レシピ、自分でオリジナルの、マスコットとか、ブローチとかを、考えて、人に教えられるところまで行くと、この資格が取れるそうです。なので、よく、羊毛フェルト教室っていうのがなんか最近ね、イオンのデパートとかになんかあったりするので、見ると、ああ、楽しそうだなーって見るんですけど、多分これを取ると、この先生になれるそうです。ね、なんかいいですよね。私もちょっとデザインマスターっていうのはね、ちょっとね、欲しいなっていう、なんか欲求心があるので、ちょっと頑張ってみたいなと思います。はい。いやね、このニードル、羊毛フェルトをニードルっていう針で刺すんですけど、これがね、めちゃめちゃ楽しいんですよ。最初は、ふわふわの、羊毛に刺すだけで、本当にまとまんのかなみたいな感じで刺していくんですけど、これがね、また、本当に、楽しいんですよ。なんか、最初は、本当にもう、今までの最近のストレスとか苛立ちとかそういうのも全部ぶつけて刺してってもいいんですけど、それをやりすぎると気づいたらちっちゃくなりすぎたり、丸い形を作りたい時に刺してるといきなりね途中でへこんでしまったりとか、いやねちょっとねあーってなって羊毛をいくらでも継ぎ足せるんですよ。その作りた大きさまで刺せば刺すほどちっちゃくなっちゃうんで、ちっちゃくなっちゃったら、追加しようみたいな感じでできるんで、結構手先がね、器用じゃない方でもできちゃうっていうのが、羊毛フェルトの魅力的なところだと思いますので、ま、後半も、羊毛フェルト、私がやってきた実体験と共にちょっとね、話していきたいなと思うので、よかったら後半も聞いてください。さて、羊毛フェルトについて簡単にご紹介したところで、ここで一曲ご紹介したいんですけども、やっぱね、羊毛フェルトに合う曲ってね、ないんですよね。ないので、まあ、11月といえば、私からしたらやっぱ紅葉の季節だなと思ったので、この曲を選びました。ではお聴きください。米津玄師さんで、フラワーウォール。お聴きいただきましたのは、米津玄師さんで、フラワーウォールでした。いや、場所によってはね、もうね、紅葉が色づいてるんではないでしょうか。このフラワーウォールっていうのが、紅葉の季節にぴったりなドライブ曲っていう感じで、ちょっとね、ウェブで載ってたので、今回、ちょっと選ばせていただいたんですけども、私はですね、去年、一人でね、紅葉見に、高尾山を登りに行ったのが、すごい、ちょっとね、いい思い出っていうか、すごい自分の中で残っている思い出だなと思います。なぜかね、紅葉って言ったら、高尾山なんですけど、頭の中では、頂上近くにあるお団子屋さんが食べたくて行ったっていうのが、ちょっとね、もう、バカな話なんですけども、いや、美味しいんですよ、高尾山の団子。大きめのね、6個ぐらいくっついてる団子なんですけども、はい。よかったら、高尾山行く際は、そのお団子をぜひとも食べてください。はい、美味しいです。はい。さて、第2週パーソナリティのえのきなつみがお送りしております。ラジオとラジコ。今週のスポットライトは、羊毛フェルトです。前半では、羊毛フェルトについて簡単にご紹介いたしましたが、後半では、羊毛フェルトの思い出とかをね、話していきたいかなと思います。はい。羊毛フェルト。はい、ですね。まあ、 前半でもお話ししたんですけども、私2年ぐらい前に女子力が良さそうな、まあ、今回ね、男性が聞いてる方からしたらちょっとね、なんだって感じかもしれないんですけど、女子力っぽい、趣味が欲しくてですね、基本私、趣味ない人間なんですよ。今あると言ったら、ロードバイクぐらいで。なんか、いや、女子っぽい、なんか、可愛らしい、なんか、趣味見つけられないかなと思って、ちょっと手芸屋さんにね、いつも、デパートだと、目の前通って、あ、今ってこういうのなんだな、みたいな。季節あるじゃないですか。手芸屋さんも入り口が。今からだと、まあ、手編みのマフラーとかどうですかって感じにすごい、入り口前に毛糸がどっさり乗ってたりとか、4月だったら入学式にお子様の、バッグお作りになりませんかみたいな感じで。その時に、見るぐらいだったんですけども、ちゃんとね、お店の中に入って、なんか私にも作れるものないかなーって探した時に見つけたのが、羊毛フェルトだったんですよ。本当に、前半でも言った通りに、サクサク刺すだけで、あ、作れるんだと思って、一式買って、よし、なんか作ろうと思って、帰りになんか買おうとしたんですよ、100均に。したら、羊毛フェルトの用品が全部置いてあったっていう、なんか、それもちょっと悲しい話なんですけども、手芸屋さんで羊毛フェルトの道具を一式買うと、3000円ぐらいしたかなっていう記憶があるんですけど、100均で買おうと思ったら、多分ね、100円未満じゃない。1000円未満なんぐらいで揃っちゃうんじゃないかなーっていうぐらいな品揃えでして。いや、これもね、ちょっと無駄遣いしたかなと思ったんですけど、100均のニードルって、おすすめしないです。すぐ折れちゃうんですよ。まあ、2年もやってるんで、ニードルのね、今まで最初に買ったニードルの針が折れてしまって、あ、新しいの買いに行こうと思って、100均に行ったら、今ってニードルって、その針なんで1本なんですけども、その作業効率を良くするために、最大3本までついた針がありまして、あ、これいいなと思って買ったら、ね、すぐ折れてしまいまして、いやね、100均ですよ。100均クオリティ、あまりおすすめしないです。いや、でもいいと思うんですけど、いやね、ちょっとずっとね、サクサクする分には、ちょっと耐久性が足りないかなと思ったんで、まあ、針を買うなら、ちょっとね、手芸屋さんで、ちょっとね、高いんですけど、買ったらいいんじゃないかなと思います。はい。で、ニードルをね、始めてから、今、ちょっとね、一時期ブランクがありまして、最近またハマり出してるんですけど、その訳がありまして、多分ね、皆さん一回は見たことあると思うんですけど、書店で猫集めの羊毛フェルトっていうのが、なんか毎月週刊号的な感じで出てるやつがあるんですけど、それにちょっとね、手を伸ばしたらハマってしまいまして、今ね、多分ね、20号近く出てると思うんですけど、多分6号ぐらいしか多分まだやってないんですけど、ハマっておりまして、なんかね、あれなんですよ、なんか、ネットで調べるともう20号近く出てるんですけど、なんか書店屋さんに行くともう10号ぐらいまでしか置いてないんですよね。なんか、ね、なんか寂しいですよね。なんか10号以降は、なんか、定期購読しなきゃ買えないんですよ。そういうなんかシリーズものって。なんか、なので、なんですかね、もう1号から6号まで持ってるし、なんか10号まで買っても、その先行ってどうしたらいいのかなと思うので、はい、ちょっとね、定期購読するか悩んでおります。で、まあ、近々ね、もうちょっと上手くなったら、自分のウサギを見立てて、羊毛フェルトを自分で作ってみたいかなと思います。はい、ではこんな感じで、私の羊毛フェルトのお話をしてきましたが、皆さんもよかったら興味が湧いたら100均とかにもね売ってるので、あ、針はおすすめしないです。はい。ではよかったらやってみてみてください。はい、以上今週のスポットライトは羊毛フェルトでした。
レディオライスカウ。
ここは毎月第2火曜日のみ開く絵本劇場。今月はどんな絵本があなたを待っているでしょうか。ようこそ夏美絵本劇場へ。私は当劇場の支配人夏美でございます。ここでは私がおすすめいたします絵本を紹介朗読させていただきます。11月といえばまだまだ秋の季節。今日はさつまいもで車を作ったコウモリくんのお話です。絵本はモリくんのお芋か。それでは始まり始まり。モリくんのお芋か、神戸彩子。コウモリのモリくんは、さつまいもを削って、車を作りました。わーい、お芋カーができたぞ。荷物を積んで出発だ。走れ走れお芋カー。立ったら立ったら楽しいお芋カー。歌いながら行くと、ネズミの兄弟に会いました。僕たち、お腹がペコペコなの。ネズミの兄弟は、道の真ん中に座り込んでいました。モリくんはお芋皮を少し削って食べさせてあげました。いい車に乗ってるね。ネズミさんが言いました。うん、お芋皮って言うんだ。モリくんが答えると、僕たちも乗せていって、とネズミさんは言いました。モリくんはネズミさんとドライブに行くことにしました。走れ走れお芋か、立ったら楽しいお芋か。池まで来るとカエルくんに会いました。腹蹴ったけろ。カエルくんは太鼓を叩く元気もありません。モリくんはまたお芋かを削って食べさせてあげました。お芋かには大きな穴が開いてしまいました。素敵な車だね。僕も乗せて行ってけろ。モリくんはネズミさんとカエルくんとドライブに行くことにしました。走れ走れお芋か。タントとタン、立ったら楽しいお芋か。みんなで歌いながら行くと、今度はキツネさんに会いました。ココン、お腹が空いて動けません。キツネさんはぐったり伸びています。お芋かはあっちもこっちも穴だらけです。でもモリくんはお芋かを削って食べさせてあげました。楽しそうですね。私も乗せていってください。とキツネさん。モリくんはネズミさんとカエルくんとキツネさんとドライブに行くことにしました。走れ走れお芋か。タントとタン。立ったら楽しいお芋か。あ、入り口が見えるけど。カエルくんが言うと、あれはホラー穴だよ。とモリくんが答えました。ホラー穴の中はひんやりとして真っ暗です。その時、お芋かのタイヤが、ぐらぐらガタガタ、ガッタンガッタンガシチャーン。お芋かはタイヤが外れて、バラバラになってしまいました。どうにもこうにも動きません。僕のお芋かが。モリくんはしょんぼりしてしまいました。すると、そうだ、私にいい考えがあります。キツネさんがにっこり笑って言いました。ここでおやつにしましょう。そこは休むのにちょうどいい原っぱです。それはいい考えだね。モリくんも元気が出てきました。みんなも大賛成です。さあ、おやつの準備です。焚き木を集めてお鍋でお湯を沸かします。その間に石を積んで石窯も作ります。次はお鍋でお芋を茹でます。なんとおやつはお芋か。けれどお芋カーはとても重くてびくともしません。そこでモリくんがロープを持ってみんなでお芋カーを引き上げることにしました。頑張れ、うんせ、粘るぞ、うんせ。お芋をじりじりじりじり引き上げます。ファイト、うんしょ、もう少し、うんしょ。お芋はお鍋に真っ逆さま。お芋が茹で上がったら棒でぐつぐつ潰します。バターとお砂糖をたっぷり入れて、コロコロボテボテ丸めます。 そして石窯にお芋を入れて焼きました。コロコロポテポテお芋か、なんと美味しいお芋か、みんなで歌っていると、まあうっとり、とろけそうないい匂い。スイートポテトの出来上がりです。いただきます。みんなでお腹いっぱい食べました。おしまい。はい、ありがとうございました。森くんのお芋か、いかがだったでしょうか。そこではここで一曲お送りいたします。ゆきさんでビスケット。
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
told. 83MHz アイ&ウララ FM よりお送りしております。ラジオとラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージの送り先をご案内いたします。アイ&ウララ FM ホームページより番組名、ラジオとラジコ宛てにお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります専用フォームからご応募ください。また番組の Facebook ページでは各パーソナリティによる放送後期やオフショット、お知らせなども掲載しておりますので、公式サイトと合わせてご覧ください。さて、今日の放送はいかがだったでしょうか？はい。羊毛フェルトについてちょっとね、お話ししてきたかと思うんですけども、ま、ね、気になる方とかいらっしゃいましたら、ぜひともやってみてほしいかなと思います。あと、絵本ですね。森くんのお芋か、本日ご紹介したんですけども、こちらも、先月と同様、シリーズものでございまして、いちごだったり、スイカだったりとか、その季節に合わせた食べ物を車にして、ドライブに行くっていう話なんで、まあ気になる方はぜひともお手に取ってね、読んでみたい、欲しいなと思います。ね、面白いんで結構、はい、よかったよろしくお願いします。はい、ラジオとラジコは毎週火曜日の夜11時からのレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホ、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また、再放送が深夜にもございますので、ぜひお聞きください。さて、来週の放送は11月20日火曜日、担当はこの方です。
こんばんは。第3週目担当の相原龍太と申します。来週の放送もぜひ聞いてくださいね。Don't miss it!
はい、第3週担当パーソナリティのシンガーソングライター相原龍太さんでお届けいたします。お楽しみに。それではお相手は私、第2週担当パーソナリティ、自転車大好き、食べるの大好き、俳優の榎木夏実がお送りいたしました。バイバーイ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。